リカスタポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントの朝広さんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいこと、キヤノンの V10 というあの小さいカメラ、今ここに充電中だったんですけど、
こちらの
カメラが届いて、すごいちっちゃくて可愛くて、なんかこう撮るのがちょっと楽しいので。
どうですか使い心地は？
あのやっぱこのスタンドがいいですね。
あ、
また詳しくレビューは、ね、動画で別途すると思うんですけど、このファーストインプレッション的にはこのスタンドで変なところに置けるっていうのが良くて、なんか例えばこの前やったのエスカレーター乗ってて、上りのエスカレーターでちょっと前のところにこれをもう床に置いちゃうと自分がこうエスカレーターに乗ってるみたいなシーンが簡単に撮れたりとか、なんかショッピングしてる時もちょっと棚にこれをポッて置いて自然な感じでショッピングしてますみたいな、そういう置き取りがすごく簡単にできて、いいですね、あんまり怪しくない、多分怪しいかもしれないけどiPhone とかね、その大きいカメラとかよりは目立たないんじゃないかなと思っています。
いいですね。はい、
レビュー楽しみにしてます。そんな感じで楽しく使い始めているっていうのが良かったことです。
はい
、はい、
さひろです。今週あったいいこと、6月の1週目からですね、あの私ミモザっていう動画制作スクールのアフターエフェクトの先生をしてるんですけど、
はい、
3週間レッスンがあって、先週無事に全てのレッスンが終わりました。
お、
はい、なんかね、3週間で基礎をもうゴリゴリやるっていう感じなので、
全くアフターエフェクト使ったことない人に、
ね、ちょっと使ったことある人もいるんですけど、全く使ったことない人もいて、なんかプレミアよりちょっとやっぱり難しいっていうか、
プレミアよりもね、ちょっと心理的ハードルありますよね
そうなんですよね。なのでそこの部分をこう一緒にどう乗り越えるかみたいなところもあり、まあ、でもなんか結構皆さん積極的に質問とかしてくださって、なかなか充実した3回のレッスンだったかなって思ってます。
お疲れ様です。
こんな感じで
一段落、
はい、しました
ということで今週のエピソードではですね、あの気になるテックニュースをちょっと今週分みたいな感じでいくつかピックアップしているので、それを紹介しつつちょっとおしゃべりしていきたいと思います、はい、まず1個目がさっき本当に出たばっかりなんですけど、今日この収録時に Apple Vision Pro の SDK が出ました。この Vision OS を使って Vision Pro で使えるアプリを作るための、まあ、デベロッパー向けのプラグインみたいな感じで思っていただければいいと思うんですけど、プラグインじゃないかな、まあ、そのなんかバンドルみたいなものなんですけど、これが出ました。なので、デベロッパーの方々は X コードっていう、はい、あの開発アプリを使って Vision Pro のアプリをもう作り始められるということで、X コードだけじゃないか、X コード、 Swift UI、 リアリティキット、 AR キット、テストフライトとかいろんなツールを使って開発し始められるということで、また、またね、あの情報が増えてしまいましたがこの前あのすごく詳しく Vision Pro と Vision OS を解説するっていう動画を作って、もう多分その時点で出てる情報は全部網羅した、全部網羅っていうか、はい、自分の中では全部網羅したみたいな感じだったんですけど、また新しいのがいっぱい出ちゃったので、
はい、
またキャッチアップしなきゃいけないっていう感じですが、キーノートで発表 の中にあったようなアプリの例ですけど、例えばなんか 3D で心臓の模型みたいなのを写して、それがこうなんか分解されて、まあ、医学部の人とかが多分勉強しやすくしたりとか、はい、あの DJ もね、これ面白そうですよね、
楽しそうですねこれ。
私も一応あの DJ ターンテーブル去年買ったんですけど、 マジで1年ぐらい使ってなくてちょっとほこりかぶっておりますので
ぜひぜひ夏ですし
ね、そう、あの本当にちょうどあの去年のフォースオブジュライ以来使ってないから
やばいやばい、もう1年経っちゃう、
そう本当ちょうど1周年みたいな感じですが、ビジョンプロでもやってみたいですね、ということ で、まあ、ますますまたあのビジョンプロが楽しみになるという、ニュースでした。
はい、料理するときに景色が見えて、うん、そこでこう料理できるといいみたいな話が、うんうん、台本に書いてあったんでしたっけ、
あ多分動画でも言ったと思います
なんかそれを考えてて、なんかこう日本人ってすごい魚をさばいたりするじゃないですか、これ心臓のこの感じと一緒でこのさばく場所をこう視覚的にこう教えてくれると、いやめちゃめちゃいいなって思いました。
確かに分かんないですもんね、私もさばき方ちょっと
どこを切ったらいいんでしょうみたいな、
だいたいみんな YouTube 見ながらやりますもん
ね。あ、そうそうそう
そう確かにね、はい、そのレシピぐらいだったらこう平面というか普通にサファリで開いてちょいちょいって見ればいいけど、魚のさばき方だったら 3D で見たいかもしれないですね、
見たいですよね、やってみたいです、どなたか作ってください、
ね、誰かさばきアプリ作ってください、はい、
スイスでアップルがリンゴそのものの商標登録を得ようとしてるっていう話らしいんですけど、あ、まあ、そのかじられたリンゴじゃなくてリンゴそのものになっちゃうと、まあ、世界中にリンゴのロゴ使ってる会社ってたくさんあると思うんですけど、まあ、スイスにももちろんあってですね、このニュースで出てきてるフルーツユニオンっていうのは111年間の歴史のある会社らしいんですけど、ロゴ的にはあの赤いリンゴにスイス の、 あのパッテマークがついてるようなロゴなんですよね、アップルのロゴとは全然似てないっていうか、これからアップルを想像する人はあんまりいないんじゃないかなって思うんですけど、まあそこでアップルがちょっとこう異議を唱えているっていうことらしいです。
フルーツ協会みたいな、うん、そういうなんか、
あ、うん、果物協会スイス果物協会みたいな感じですね。
それでなんかこの記事に他にも、梨のロゴとかフランキーパイナップルさんっていうシンガーソングライターとか他にもいろいろとそのトレードマークで異議を唱えたことがあると、
ね、あとここにも書いてあるんですけど、アップルのその商標登録を訴えてる数がマイクロソフト、フェイスブック、アマゾン、グーグルを全てコンバインした数よりもアップルの方が多いっていう、
あ、そうなんだ、
だったので、すごく センシティブなだけなのかちょっと分かんないですけど、
あ、まあ、でもブランドを守るっていうのがすごい強いですね、良くも悪くも、まあ、
ただこのリンゴそのものの絵が認められるかどうかっていうのは、うん、何ヶ月後か何年か後かにならないと分からないっていうことらしいので、まあそうですね、裁判沙汰になってそれで時間がかかるのか分からないですけど、まあ、このフルーツユニオンさんみたいなアップルよりもかなりちっちゃい会社というか、あの、うん、ユニオンだと思うので、
うんうん、
そういう人たちからするとロゴを変えなきゃいけなくなった時 の、 そのコストとかもめちゃめちゃかかるので、
うん、
なんかその辺が大手が小企業をいじめてるみたいな構図に見えちゃうっていうのもちょっとあるっていう話らしいですね。
確かに、うん、というかもうアップル世界で一番時価総額高いからそれと比べてしまうと全てのそれ以外の企業は全部アップルより小さいってことになっちゃうけど、
そうですね、
それにしてもね、やっぱこう Google とかそういうレベルの会社じゃないですからね、
うん、そうですね。
じゃあ次は、はい、あ、これもまたアップル関係ですが、ポッドキャストのアプリのアップデートの話です。一応ね、私たちのこのポッドキャストやっているので、うんうん、ポッドキャストはどういうふうにこう広まっていくかっていうのはある程度興味がありまして、ちょうどなんか、はい、アップルが9つのサブカテゴリーとチャートを強化しポッドキャストの検出力を向上っていう記事が Mac お宝鑑定で出てました、うんうん、アップルの純正のポッドキャストアプリの中で まあ、ディスカバーページみたいな感じかな、検索タブにいろいろサブカテゴリーができたりとか、なんかジャンルとかお気に入りの番組を簡単に発見できるようにしますっていう感じらしいので、やっぱポッドキャストってディスカバリーがすごい難しいですよね。なんかおすすめとして流れてくるっていうのが難しかったり、みんな他のそのアップル純正使ってる人とか Spotify 使ってる人とか Google ポッドキャスト使ってる人とか、すごいいろんなプラットフォームを使っているので、なかなかこうみんなが何を見てるのかそもそもすごい分かりにくいみたいな
感じ
で、でユカストポッドキャストはね、あの YouTube もやっているので、うんうん、YouTube 動画としても出してるし、 YouTube ミュージックでも聴けると思うし、
うんうん、
一応データとしても見れるので、データとして見ると確か Apple ポッドキャストで聴いてる人がすごく多かった気がしますね、
うん、そうですね。
あ、でも YouTube がまあそれ以外は一番か。
あ、そうですね、うんうんうん、
ポッドキャストとして聞くよりやっぱり YouTube として見てもらってる方の方が多いんですけど、
うんうんうんうん、
ね、なかなかのアメリカでも多分難しいと思うんですけど、日本はさらにアメリカよりもポッドキャスト文化がそこまでまだ発達してないと思うので、アップルポッドキャストを使ってる人は多分日本でも多いと思うので、なんかそこで発見してもらえるきっかけになったらいいなと思ったりしました、
うん、はい。ちなみにゆかさんはどんな感じで新しいポッドキャストを、
あ、でも基本的にはやっぱ口コミっていうか、
あ、
友達に聞いたり、
うんうんうん、
なんか TikTok で誰かが紹介してたりとかっていうので、あ、良さそうって思って登録したりすることが多いですかね。佐弘さんはどうですか。
あ、私もなんか友達の車とか家族の車とかで聞いてるのを、うん、何これって聞いて、そっから聞き始めるみたいな感じで、なんかゆかさんもあのたけしさんと一緒に住まれてるし、私も夫と住んでるけど、一緒に住んでてもお互いが何聞いてるか分かんないっていうような、
確かに
そのぐらいのなんかシェア率低さみたいな感じなので、はいはい、
確かにポッドキャスト一緒に聞かないですもんね
聞かないです、ね、
なんか音楽は流しておく時あってもポッドキャストって基本的になんかエアポッドとかで一人で聞いたり、佐弘さんはこう通勤中に車で聞いたりとかが多いんですかね。確かに何聞いてるかも分かんないよ、
聞いてみよう
次はツイッターコンペティタースピルというまた新しいツイッタークローンじゃないけど、あのライバルアプリの話です。しかもこのスピルっていうアプリは元ツイッターエンプロイー、社員がローンチしたらしくて、まだ今はインバイトオンリーのベータ版らしいです。で、もともとその CEO の人はグローバルヘッドオブソーシャル&エディトリアルだったらしいです、ツイッターで。だけどイーロンにあの売られる前にすでにあのレイオフされてたらしいので、
あ、そうなんですね。
なんかイーロンとはそんな関係ないっちゃ関係ないんですけど、あ、まあ、一応なんかプリシードラウンドであの資金調達したりとかしていて、うんうん、コンセプトとしてはツイッター的な感じでマルチメディアマイクロブロギングアプリと言っていて、ちょっとタンブラーみたいな UI らしいですね、うんうんうん、どっちかっていうと。そのテーマというかミッションとしては もともとその多様性のあるコミュニティに使ってもらいたくてセーフスペースにしたいみたいな感じで、ツイッターの時はそれがすごくこう後からつけたみたいな感じだったけど、スピルでは最初からそれをやりますみたいな感じで言っているそうです。あの前も私たちブルースカイ
はい、
の話をした。使ってますか最近。
なんか使ってないですね。
かけてた。そうそうそう、一応なんかこの記事にもあのブルースカイの話が出てくるんですけどブルースカイもその結局あれをジャック同士なんで、もっとツイッターの人がやっているんですが、はい、結局なんかコンテンツモデレーションでちょっと炎上というか、なんかこう黒人の人とかがヘイトスピーチとか、 なんか攻撃的な ことを受けている時にちゃんと守らなかったっていうので、結構なんかしらけられてるみたいな感じのことがあったらしいので、やっぱそこら辺 の、 そのブルースカイって特にあのディーセントラライズっていうのがこうコアにあるものなので、そのあんまりこうモデレーションで介入しないっていうのがあると思うんですが、それだとやっぱりそういう問題も起きやすいのでなかなか難しいですね。ね、結局まだまだそのツイッターの次みたいなのはこれだっていうのがまだ出ていないので、多分またいろいろ出てくると思うんですが、あの Facebook のね話もこの前しましたけど、 Facebook というかメタというかその辺もねちょっと楽しみにしていますが、まだ出てないっぽいですね。
UI 的にはなんか見やすくて良さそうですね。
ね、なんか写真が多い、大きい感じなのかな、なんかインスタストーリーとツイッターが混ざったみたいな感じの、
そうですね
に見える、
使ってみたいです。
使ってみたいですね。まだインバイトオンリーなので私もまだ使っていないんですが、またこの辺もウォッチしていきたいところです。次は Google ドメインが突然スクエアスペースに身売りした話、はい、
Q3 2023年って今年、あ、もうすぐですね。
そう、もう7月から Q3 ですよ。
あ、そうか、もう来月あ、てかもうあと10日後
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。 Google ドメインっていう、まあ、Google の傘下のサービスで、まあ、その名の通りドメインを買ったり管理したりできるサービスだったんですけど、もうね Google さん本当すぐサービスやめるからさびっくりするわっていう感じなんですけど、しかも Google ドメインってそんなになんかマイナーじゃないっていうか、結構、
そうですよね、
ね、すごくたくさんそういう Google なんとかっていうサービスいっぱいあるけど、その中でも割とティア2ぐらいのサービスだと思うんですけどティア1は Google ドライブとか
です、ね、
あの Gmail とかでティア2ぐらいだと思ったんですけどいきなりスクエアスペースに売っていてびっくりしました。
2014年にローンチしたみたいですね。9年ぐらいやってるサービスだった。
そう、でもスクエアスペース側でももともと Google ドメインとのドメインというか、Google ワークスペースか G スイートとつなげるみたいな機能があったので、まあ、割と親和性は高いのかもしれないですけど、あと私もあのスクエアスペースも使ってるので、私個人的には別にそんなに多分不便じゃなさそうだと思うんですけどスクエアスペース全く使ってなくて Google ドメインで別のところでサイト管理してた人とかはなんかこうマイグレーションしたりしなきゃいけないのかな
っていうので、そうですよね、
ちょっと大変そうですよね。
しかももうあと数週間後には始まっちゃうかもしれないってことですね。
そう、でも一応なんかその移行期間みたいなの結構設けるみたいなことが書いてありましたね。最低でも12ヶ月は、はい、今までの Google ドメインの価格をキープしてあげて、でその後はまあスクエアスペースが好きなようにするというか、エクスクルーシブパートナーみたいな感じになるらしいですでもこれスクエアスペースにとってはめちゃめちゃいいディールですよね。
あ、そうですよね。
もしかしてスクエアスペース Google に買われようとしてるのかな
そういう、あ、そういうこと。
買えないか、上場したんだっけ。
テンミリオンドメインズなんですか。めちゃめちゃすごいですね。
ね、 Google ワークスペースで使うドメインを買うにはスクエアスペースでに行かなきゃいけないってなるのかな。そういうわけじゃないのかな。
あ、でも今後そうなるんじゃないですかね。
ね、
どうなんだろう。
そう、多分最終的にはドメインとか Google ワークスペースのサブスクリプションがスクエアスペースのビリングシステムの方に移行しなきゃいけなくなるって書いてあります。ちょっと最近頑張ってますねスクエアスペース。はい、すごい。私はもう10年ぐらい、10年はさすがに盛りすぎかな。結構な年数、8年ぐらいは使ってると思うんですけど、
あ、すごい
ずっとその当時はめっちゃ使いやすかったんだけど、だんだんこう他のサイトも使いやすくなってきたりとかして、ちょっとこうアップデートが少ないなって思ってたんですけど、最近ガラッと またなんかドラッグ&ドロップがやりやすくなったりして、うんうんうん、あとはグローバル展開を頑張ってやってほしいなと個人的には思ってます、はい、ということで、まあ、Google ドメインというか、うんうん、私はスクエアスペースの躍進に期待しております、
うん、はい、
iOS 17でビジュアルルックアップの新しい機能として車のなんて言うんですか、エラーっていうか、あのなんか光ったりするじゃん、はい、点滅したりとか、なんかオイルが交換しろとか、はい、エンジン壊れてます
とか、空気がとか
そうそうそう、ですごいいろんなアイコンがあるからめっちゃ分かりにくいけど、
はい、
その iOS17 で写真を撮るのかな、写真を撮ると、うん、そのアイコンが何の意味なのかっていうのを教えてくれるっていう、
これすごいいいですね、欲しいです、ね、
これは本当にめっちゃこう具体的に分かりやすい便利さ
いいですね、しかも、ね、アメリカではめちゃめちゃ使えそう、ボロい車多いから
何これみたいな、何のマークっていう、
そう結構焦るんですよね、突然知らないマークが点滅とかすると、あれ壊れちゃったのかなみたいな、ね、なるほど、ちゃんとこう診断的な感じでやってくれるんですね、写真を見てエンジンオイルがなんか足りてないですよとか、
そうそうそうそう、でも確かにこれってそんなにパターンないから、
うんうんうん、
学習するのもそんな大変じゃないと思うし、結構
そうですね、
スマートですね、
うん、これってあれですかね、ブランドによって違うってことはあんまりないってことです、そのパターンが少ないっていうのは多分そういうことですよね、
でもそういう場合もあるのか、うん、どうなんですかね、
あ使ってみたいです、今度なんか、ね、じゃあ謎のエラーみたいのが出たらこれを使ってみようかな、
そうそうそう、焦らずこれを使ってみよう、
はい、
そうそう、ビジュアルルックアップってそんなに使ってないかもしれないですが、あの今までも植物の写真撮ると何のお花ですよとか、うん、この木は何とかですよっていうのを教えてくれたりとか、はい、動物とかいろいろあったんですけど、うん、iOS17 から料理の写真を撮るとそのレシピを出してくれたりするのかな、とか長押しするとビヨーンってこう切り取られると思うんですけど、はい、その切り取った時にこれは何ですよっていうのを教えてくれたりとか、動画でも動画のを一時停止したらそこでまたそのビジュアルルックアップができるみたいな感じのアップデートがあるそうです、最後もアップルでした
最後は
全然順番を考えずにちょっと時系列でやっちゃったんですけど
これ日本の政府の話なんですけど、日本政府のデジタル市場競争本部っていうのがあるんですかね、ここがモバイルエコシステムに関する競争報告書案を公表しましたということで、これなんか内容としてはアプリストアの開放義務化ということで、Apple Store、iPhone だったら基本 App Store からダウンロードしますけど、うん、App Store 以外からもアプリをダウンロードできる、要はもしくは配信できるようにしなさいという、まあ、案なのでまだ決まったわけじゃないんですけど、そういうのが今出てるみたいですね。Apple が App Store に制限している理由って、まあ、プライバシーの観点とかいろいろクオリティとかもあると思うんですけど、はい、まあ、それがねアップスター以外からも、まあ、どんどんアプリが手に入れられることになっちゃうと、まあ、結構カオスになるんじゃないかなって普通にパッと見て思ったんですけど、
うんうんうん、
でアップルはまあアップストアがありますけど、アンドロイドはなんかねこの次のページに書いてあったんですけど、アンドロイドは Google プレイとか Amazon アップストアとか、まあ、他のアプリストアからもダウンロードできるみたいなんですけど、
うんうん、
ダウンロードの割合としては Google プレイが 97.4% っていうことで、うんうん、まあ、ほぼほぼ Google プレイからみんなダウンロードしてるっていう感じなので、なんかそのコンペティション云々っていうよりもそんなにだから自由な選択肢があるんだけど消費者はそこを求めてないっていう、まあ、そもそも論なんですけどね、
うん、
なのでなんかあえてそれをやる必要があるのかなっていうちょっと疑問に思いながら読んでたんですけど、
なんか結局これって、
ね、
ちょっと言い方悪いかもしれないけど情弱な人が 騙されてこう危険っていうか、ね、その情報抜かれたりとか、なんかハックされたりするようなアプリを間違えてダウンロードしちゃったりとか、本当にダウンロードしたかったアプリじゃないものをそのカバーだけ一緒だから、なんかあインスタグラムだみたいな感じでダウンロードしたらなんか全然違うアプリが入っちゃってみたいなこととか絶対あると思うので、でもなんかある程度リテラシーがある人は絶対ねアップストアで買った方が安全っていうのが分かってたりすると思うので、
ちょっとなんか利点はどこにあるんだろうっていう感じはありますね。まあ、その手数料が 30% って言ってたかな、アップルがチャージする手数料が高いっていうのがまあ一つあるからってことだと思うんですけど、まあそれでもね自社で全然意味不明なアップストアから配信するよりも多分信頼性っていうものをまあそこでお金でなんだろうカバーするっていう感じで。
そうですね、まあ、なんかちょっとこう納得できないルールとかもまあなくはなくて、例えば Kindle とかのアプリって Kindle アプリの中で Amazon で売ってる Kindle の書籍買えないんですよね。なんか一回ブラウザーに行ってブラウザーで買わないとアプリ内で買うとその 30% が適用されちゃうみたいな感じになるので、なんかそのすごく利便性が悪いしユーザーとしてはその 30% 云々っていうのは関係ないはずなのに、その不便さはユーザーが被ってるみたいな感じになっているから、なんか例えば Amazon がそのアプリの中で Kindle の本を買える Kindle アプリを本当の Amazon が出してますみたいな感じだったらダウンロードしたいって思うかもしれないけど、もしそういう状態になったとしても他なんか悪い人がこれ Kindle ですとか言って出すとなんか全然違うところに出したりとかして混乱を招くっていうのは絶対起こりうることなので、なかなか難しいですよね。でこの Android で言ってるその他のアプリストアって結局その例えば Galaxy だったら Galaxy を買ったらもうもともと Galaxy ストアっていうのがインストールされてるから、そこでその Galaxy にまつわるなんだろう、なんかこうカスタムするアプリみたいな、前なんかちょっとそういう動画も作りましたけど、そういうのはギャラクシーストアで配信してたりするんですが、それもこうユーザーとしては別になんかいきなり Google で検索したわけのわからんものではなくて、もともとプリインストールされてるギャラクシーストアから買ってるので、そんなにねなんか変なことになり得ないと思うんですけどっていう感じですね。本当なんか何の意図があるのかちょっと全然わかんないですね。
わかんないですね。なんか欧州がそもそもそうしようみたいな話が数年前かなんかにあって、でまあそれに倣って日本もやろうみたいな感じになってちょっと後に引けなくなっちゃった感があるかなという感じですね。誰得なんだという感じはありますが、ね、
本当に
はい。
しっかりしていただきたいです結構今日はアップルネタが多かったですね。
あ、そうですね、意図しなかったけど、はい、なんかあそうそう、この前もちょっとお話しましたけどレディットの件が今アメリカでは
そうですね、
ものすごく話題になっていて、
はい、
API を無料から有料へみたいな話だったと
思うんですけど、まさにツイッター形式っていうか
はい
CEO がすごいもう本当なんかデビルみたいな感じになって
なんかいきなり金に目覚めたみたいな感じに
別に交代したわけじゃなくて、もともと
じゃないと思います。
そうですよね、
そうですよね、どうしちゃったの、はい、なんかね、上場したいからっていう話でしたよね確か。まだ上場はしてないと思うんですけど、なんかそのためにはやっぱりプロフィットがないとあかんみたいな感じで結構がぐいぐい来ているということで。
なるほど。
私はあんまりレディット使わないんですけど、結構うちの夫とかは使ってて今不便なんだろうなと思って見てますが、
ね、なんかその、はい、レディットって こうなんかすれ主みたいな人がいるのね。そのこのレディットってカテゴリーというかそのニッチな分野ごとにスレッドが分かれてて、そのスレッドのモデレーターみたいな人たちがまあ結構権限を持ってるというかっていう感じなんですけど、そのモデレーターの人たちがブラックアウトしようということで、まあボイコットみたいな感じだったりとか、なんかすごいもう関係ないミームを貼ったりとかするっていう状態になってるらしいですけど、で私は結構ノーションとかをめちゃめちゃ超マニアックなところを掘っていくと結局最終的にレディットに行き着くっていうのは結構あったりしますね。
確かに結構ニッチな情報はレディットにみたいな感じかもしれないですね、
うん、そうそうそう、なんか何かしらのオタクだったりとかすごい深掘りしていくと最終的にレディットにたどり着くっていうのは結構アメリカオタクあるあるかもしれない、はい、
そうですね。
レディットはそんなに日本では知られてないっていうか使われてないだろうからピックアップしなかったけど結局結構話して、
はい、
ね、でも気になりますね、そのイーロン形式でやってなんか自爆してるみたいな。
本当ですよね。
まあでもユカスタポッドキャストをお聞きの皆さん、もしかしたらそのアメリカのテック界隈の情報はそんなに入ってこないかもしれないから、まあえてそういうのをピックアップしても面白いかもしれないですね。ぜひそういうのもっと聞きたいとか、いやレディットとか使ってないから知らないしみたいなご意見ありましたら教えてください。ユカスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方はぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。